次、7番森正一議員ご登壇願います。
こんにちは。通告に従いまして、大きな6項目、10点について質問させていただきます。まずはじめに、第三中学校校舎の建て替え、第二中学校と第三中学校の統合についてお伺いします。昨年の台風被害や新型コロナウイルスの蔓延による、資材や機材の調達の遅れから、新給食センターの建設スケジュールに大幅な遅れを生じています。また新型コロナ感染拡大防止のために3密の状況を作らないよう、さまざまな会議や中止や延期となり、三中校舎の建て替えや二中と三中の統合スケジュールに影響が出てきているのではないかと危惧しています。さらには統合により生徒数が増加するため、新型コロナ対策という観点から考えても、また今後ですね、感染拡大の第2波、第3波による9月新学期制導入の検討が復活する可能性もあります。来年度からの統合に関しては、さまざまな想定をして柔軟に対応できるよう準備しておかなくてはなりません。そこでお伺いします。第三中学校校舎の建て替えと、第二中学校と第三中学校の統合スケジュールに遅れが生じる可能性はないのでしょうか。小さな2点目、第二中学校と第三中学校の統合スケジュールや統合タイミングなどについて、現在どのような検討をされているのでしょうか。次に大きな2、新学校給食センター完成の遅れについてお伺いします。大きな1の中でも触れましたが、建設スケジュールが大幅な遅れを生じており、いつから子どもたちに給食をできるのかわからない状況にあります。多くの児童生徒保護者の皆さんが一日も早くおいしい給食を食べられる日を待ち望んでいます。そこでお伺いします。小さな1、いつから新学校給食センターが稼働できる見通しなのでしょうか。小さな2、新学校給食センターが稼働できるようになるまでの間、引き続き簡易給食を継続することになるのか、それとも何か別の方策を検討しているのでしょうか。次に大きな3、避難所におけます新型コロナウイルス対策についてお伺いいたします。新型コロナウイルス感染症の流行が収束しない中、懸念されていることの一つが災害時における避難所運営です。避難所への避難が必要となった場合、狭い空間に大勢が集まり共同生活を行うことになるため、感染リスクが高まります。また人が密集したコミュニティで感染者が発生した場合、限られたリソースでどう対処すべきなのか、また医学的な制限や感染者への偏見、差別といった社会的な問題が起こることも予想されます。いつ起きるかわからない大地震や台風、豪雨などに備え、災害時の避難所運営に関して、現時点で議論を深め、市としての方針を市民に対して示す必要があるのではないでしょうか。そこでお伺いします。これまでに避難所における新型コロナウイルス対策について、どのような検討をしてきたのでしょうか、説明をお願いいたします。次に大きな4番目、インフルエンザ流行期に対する備えについてお伺いします。まず小さな1点目、インフルエンザ流行期において、新型コロナウイルスとインフルエンザが同時に流行する可能性が危惧されています。インフルエンザの予防接種の開始時期までに対策を立てておかなくてはならないと思いますが、どのようにお考えでしょうか。次に小さな2点目、新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行を発端とした医療崩壊が懸念されており、少しでも医療現場の負担を軽減するために、インフルエンザ予防接種の助成範囲を高齢者は対象年齢を60歳まで引き下げることと、高校生以下の子どもに対する今年度に限定した接種費用の助成を要望させていただきますが、いかがでしょうか。続きまして、大きな5点目といたしまして、テレワークの普及に伴う移住定住施策についてお伺いします。新型コロナウイルス対策の一環として、テレワークの普及が加速しており、今後さらなる広がりが予想されます。これに伴い地方への移住者が増加するといった見方もあります。 この流れを今後の移住定住施策にどのように反映していくお考えでしょうか。説明をお願いいたします。最後に子どもの予防接種についてお伺いします。小さな1点目、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により子どもの予防接種の低下が懸念されていますが、館山市における状況について説明をお願いします。小さな2点目、接種期限が切れてしまった子どもへの対応についてどのようなことを検討しているのでしょうか。以上で質問を終わりますが、ご答弁によりまして再質問をさせていただきます。
はい、花丸市長。
森正一議員の質問にお答えいたします。大きな第一と大きな第二は教育省から答弁いたします。次に大きな第三、避難所における新型コロナウイルス対策の検討についてですが、新型コロナウイルス感染症対策としては密閉密集密接の3密を防ぐことが重要となります。これに対し避難所は3密の状態になり、二次感染のリスクも考えられます。このため土砂災害や浸水の危険が少ない場所にいる場合には在宅避難、あるいは親戚や知人宅への避難も選択肢に加えていただくようお願いしています。また館山市が設置する避難所の場所としては、これまで地区公民館に開設することが多かったのですが、収容人数に対する3密防止の観点から市内小中学校の体育館等利用空間の広い施設を初動で開設することとしました。そして避難する方にはマスクや消毒薬、体温計等の持参をお願いし、避難所内では館山市の担当職員が受付において感染症チェックリストを使用し、避難者の健康状態を確認することをはじめ、今後は段ボールついたてを使用して避難家族ごとに間仕切りを作ることや、市内の換気のために大型扇風機を設置するなどして感染防止対策に取り組みたいと考えています。これら備品の予算については過日の審議で議決をいただきましたので、できる限り早期の配備を考えています。また体育館で収容しきれない場合や室温が高くなる場合は、エアコンのある各教室等の使用も視野に入れています。そして避難者が当該施設の収容人数を超える場合には、早めに避難所を増設していく考えでいます。次に大きな第4、インフルエンザ流行期に対する備えについての第1点目、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行に備えた対策についてですが、季節性インフルエンザの感染予防については、飛沫や接触など感染経路が新型コロナウイルスと同様であるため、新型コロナウイルス感染症の防止対策を徹底することが季節性インフルエンザの流行を抑える上でも効果があります。今シーズンの季節性インフルエンザの感染者が例年に比べて少なかったのは、市民の皆様が予防対策を実践した成果であると考えます。このことからも今後は定期予防接種の勧奨だけではなく、まめな手洗いや手指消毒、マスクの着用、人と人との距離を確保するなど、新しい生活様式が 日常生活に定着するよう周知していきます。次に第2点目、季節性インフルエンザの予防接種費用の助成についてですが、現段階で対象者を拡大することは考えていません。今後新型コロナウイルス感染症の防止対策と合わせて、一人一人が新しい生活様式を心がけ、かけがえのない命と社会を守れるよう、引き続き立山市広報やホームページ、チラシ等で周知を行い、安心して受診できる医療体制について、阿波健康福祉センターや阿波医師会と協議を進めるなど、総合的な予防施策を充実させ、万全を期したいと考えています。次に大きな第5、テレワークの普及に伴う今後の移住定住施策についてですが、この度の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴い、多くの企業では在宅勤務への移行が求められ、その結果、特に都市部においてはテレワークの実施率が急激に増加し、インターネット環境を活用した働き方が注目を集めています。このような状況の中、移住を検討される方の中には、今回のテレワークによる在宅勤務などの経験を機に、仕事をする場所にはこだわらないという感触を得た方も数多くいると考えられることから、感染が収束した後には2拠点居住や地方への移住を希望する人が確実に増えるものと思われます。立山市の今後の移住定住施策については、こうした移住希望の方に東京から車で80分という位置にありながら、海や山などの豊かな自然環境に恵まれた立山市ならではの価値を共感していただくことが重要であると考えています。今回の緊急事態宣言の期間中には、移住相談業務を委託している NPO 法人おせっかいがオンライン移住相談や動画発信などを行ったところですが、引き続き移住に関する仕事や生活の相談、実際に移住を経験された方や2拠点生活を行っている方との移住イベント事業などを拡充し、情報を発信することで移住者が求めるライフスタイルが叶えられる街として、さらに移住定住促進に向けた施策を行っていきます。また企業誘致推進事業として、 IT 企業やベンチャー企業などを対象に実施しているリビングエニウェア事業においても、都市部の方に立山でのテレワークを体験していただき、地域の課題を共に考え、立山に深く関わっていただくことにより、2拠点居住や移住の促進につなげていきたいと考えています。次に大きな第6、子どもの予防接種についての第1点目、新型コロナウイルス感染症の影響による子どもの予防接種の状況についてですが、今年の4月中に予防接種を受けた子どもの数を、対象者数の増減や実際の接種時期のずれなどを考慮せず、単純に昨年の同時期と比較すると239人減少しています。また今年の5月末までに予防接種期限を迎えた子どものうち、4月末時点での未接種者は20人でした。 今後この2巡について5月中に接種を終えたかどうかを確認し、接種していない場合には理由を聞き取り、新型コロナウイルス感染症の影響の有無を確認したいと思います。次に第2点目、接種期限を過ぎてしまった子どもへの対応についてですが、保護者や医療機関から相談があった場合には個々のケースに応じて対応していきます。特に乳幼児については予防接種の期限を過ぎて未接種の状態が続くと感染症を患うリスクが高まることから、予防接種を実施する医療機関等の協力を得て適切に対応していきます。なお立山市では以前から接種の期限が迫っている未接種者に対しては接種を促す通知や電話連絡をしているところですが、これに加え新型コロナウイルス感染症の第2波や季節性インフルエンザの流行に備え、流行前に予防接種を受けるよう広報や個人通知等で周知していきます。以上です。
はい、出山教育長。
大きな第一、第三中学校校舎の建て替えと第二中学校と第三中学校の統合等に関する第一点目、校舎建て替えと統合スケジュールについてですが、第三中学校校舎建て替えに向けた実施設計業務については今年度防衛省の補助金等交付決定通知を受け、一般競争入札を実施し、業務委託契約を締結したところであり、当初のスケジュール通り実施していきます。また、第二中学校と第三中学校の統合についてですが、本議会に立山市立中学校設置条例の一部改正条例議案を提出していますので、議員の皆様には本議案を可決していただき、令和3年4月の統合に向け当初のスケジュールが遅れることのないよう準備を進めていきたいと考えています。次に第2点目、第二中学校と第三中学校の統合スケジュールや統合するタイミングについてですが、第1点目で答弁したとおり、令和3年4月の統合を予定しています。なお、国において9月入学などが検討されていることが報道されていますが、どのような制度になっても対応できるよう検討を行っていきます。次に、大きな第2、新学校給食センターについての第1点目、稼働時期についてですが、令和元年台風15号および19号の被害により新学校給食センターの工事に遅れが生じていることに加え、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により建築資材や設備の調達等に影響が出ています。現在、建築資材等の納入時期について、製造業者等に問い合わせるなど、情報収集に努めているところですが、明確な回答が得られていない状況であり、新学校給食センターの完成時期についての見通しは立っていません。次に第2点目、新学校給食センターが稼働するまでの給食の対応についてですが、新学校給食センターが稼働するまでの間は簡易給食を継続する方針としています。 なお、当初目標としていた令和2年9月の稼働開始が台風被害及び新型コロナウイルス感染症の影響で遅れることになり、保護者の皆様にはご家庭での負担を引き続きお願いすることになりますが、新学校給食センターの早期稼働に向け最大限の努力をしていきますので、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。以上です。
はい、森議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。それでは大きな1から、再質問させていただきます。まず、三中校舎の建て替えに向けた、実質設計業務の委託契約が締結され、また二中と三中の統合につきましても、令和3年、4月の統合に向け、当初のスケジュール通り、準備が進んでいるとのことで、一安心、ひとまず安心いたしました。しかしながら、昨年の台風と新型コロナの感染拡大の影響により、9月からの稼働を予定していた新学校給食センターの完成時期のめどが立っていない現状を考えると、今後ですね、予想されている新型コロナウイルスの感染拡大の第2、第3波の影響により、スケジュールに遅れが生じる可能性も考えられると思います。二中と三中の統合、そして新校舎の完成ともに楽観視できない状況にあると思われます。生徒や学校関係者の命を守ることが最優先です。学校規模が大きくなることを踏まえた新型コロナ対策を万全に行いながら、当初の予定通り、統合と新校舎の建設が進むよう、最大限の努力をしていただくと同時に、議会だけではなく、児童・生徒や保護者、地域の皆さんに、進捗状況などの情報提供を随時行っていただけたらと思うのですが、いかがでしょうか。
伊沢教育部長。
はい、お答えします。児童生徒や保護者、また地域の皆さんに、情報提供をしたらどうかということについて、お答えしたいと思います。統合また新校舎建築に向けた準備に関する進捗状況につきましてはですね、今議会に、議案を提出してますので、議案を可決していただいた上で、本格的に準備を進めてですね、館山市のホームページや広報への掲載、またですね、二中と三中 学校区の PTA のですね、代表で構成されております、統合準備委員会の場も活用しながらですね、随時、情報提供はしていきたいというふうに考えているところです。
はい、以上。
森議員。
はい、よろしくお願いいたします。次ですね、大きな2の、新給食センターの件についてお伺いします。まず、いくつかあるんですが、1点目、新学校給食センターの完成時期かにつきましては見通しが立っていないということでしたが、現段階での進捗状況を、考えると、当初の工程表に照らし合わせた場合には、どの程度の遅れになっているんでしょうか。
伊沢教育部長。
現在の進捗状況はですね、屋根工事が間もなく完了するところであり、同時にですね、間仕切り壁、などの設置、内部の工事を進めている状況であるというふうには聞いております。現段階ではですね、当初の工程からおおむね、2ヶ月ほどの遅れとなっていますけれども、見通しについてはですね、教育長が答弁したようにですね、今のところ不透明な状況となっているところでございます。以上です。
はい、議長。
森議員。
はい、分かりました。2ヶ月遅れって考えますと、9月から開始だったのが、単純に考えれば11月になりますけども、まだ資材とか の発注がままならない状況を考えると、3ヶ月、4ヶ月、あるいは場合によっては半年とか遅れてしまう可能性もあるんじゃないかなと思っています。台風被害以来、これまで通りの学校給食が提供できなくなり、働きながらですね、お子さんのお弁当を作っているご家庭も多く、もう限界だといった声も聞かれる中、学校給食センターの完成時期についても、見通しは立っていないという説明だけでは、到底そういった保護者方は納得できないのではないかと思います。中にはですね、夜勤明けでお弁当を作って、後から学校に届けている、そういったご家庭もあると伺っています。 保護者の皆さんは9月からは学校給食が始まると期待してこれまで頑張ってこられたと思いますが、この先いつまでこの状況が続くのか見当がつかないということであれば、まあ、モチベーションを維持することはできないのではないでしょうか。せめて給食再開の目標時期を示していただくとともに、進捗状況についてこちらも随時情報の提供していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
伊沢教育部長。
はい、これもですね、給食再開の時期、進捗状況などの、まあ、情報提供していただきたいということなんですけれども、6月の4日の日にですね、幼稚園、小学校および中学校の保護者宛てにはですね、新型コロナウイルス等の影響で目標としていた9月の新学校給食センターの、まあ、稼働時期が遅れるということについて、まあ、お知らせをしたところです。稼働時期についてはですね、その中で、まあ、見通しがついた段階でまた改めてお知らせはしますということで、まあ、通知は差し上げて、あるところではございますけれども、まあ、台風上、被害でですね、給食が提供できない状況になってからは、まあ、多くの保護者の皆様がですね、新学校給食センターの、給食再開、期待していることはね、ことについては、まあ、十分に承知をしているところでございます。情報提供についてもですね、その辺の点を十分配慮して、対応していきたいというふうに考えております。
わかりました。はい、
堀井議員。
はい、ありがとうございます。まあ、多くのお子さんがですね、おいしい給食を楽しみにしてますので、なるべく早く、残ればっかりしたら、ね、こちらで頑張ってもどうにもならないところもありますが、よろしくお願いします。それからもう1点、6月に入ってからですね、全国的には猛暑日を記録するところも出てきていて、これからですね、食中毒の危険が高くなっていくと思います。今年度はですね、新型コロナの影響で学校の臨時休校が長期に及び、そのため夏休みが大幅に短縮されます。保護者が用意してくれた お弁当やおかずなどを、まあ、朝から持ち込んでお昼の時間まで教室内に保管しておくのは本当に安全なのか、不安に思われている保護者も少なくはないと思います。そこでお伺いしますが、食中毒対策についてどのような対応を取る予定なのか、説明をお願いいたします。
伊沢教育部長。
当然学校によってですね、対応は多少ばらつきといいますかね、対応が異なることになりますけれども、まあ、この夏以降、今後時の対策としてはですね、鍵とエアコンが設置されている教室と、まあ、場合によっては校長室とかですね、まあ、個別の部屋がございますけれども、まあ、そのような部屋を活用するほかに、それぞれの生徒の教室でですね、弁当を管理するような場合にはですね、換気も行いながらエアコンを活用してですね、教室内の温度が高くならないような、まあ、そのような配慮をしてい、きたいというふうに考えています。なお今現在もですね、結構暑い日、ございますので、そういう対応を今現在も行っているところです。
はい、議長。
堀議員。
はい、わかりました。まあ、センター方式で今回、ね、作ってるわけではないので、集団食中毒はないと思うんですが、まあ、一人でも、ね、出ないように配慮の方をお願いいたします。次にもう1点、先日ですね、日中の家庭科室見させていただいたんですけども、まあ、3口ワンセットのガスコンロが8基ありました。で、全部で24口ガスコンロがあります。これだけの設備があればですね、例えばまあ簡単な汁物であったりとか、レトルトの食材の加熱であったり、まあ、簡単な炒め物、これ難しいかもしれないですけど、調理できるんじゃないかと思うんですね。で、小規模校であればなおのことですね、家庭科室を利用することで、まあ、給食のおかずを調理できるのではないかと思います。今後ですね、新給食センターがいつから稼働できるか不透明な状況においてですね、これらの設備の活用っていうのも選択肢の一つじゃないかと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
伊沢教育部長。
はい、家庭科室の活用についてのご質問ですけれども、まあ、いわゆるレトロトを、まあ、温めるといいますかね、そういうものだけであればですね、まあ、現在の、現在の給食センターで、まあ、賄っておりますので、まあ、家庭科室を使う必要は、まあ、ないのかなというふうに考えております。しかしながらですね、いわゆる調理業者が家庭科室で、まあ、簡単な調理業務を行う、また、実際にレトルトの温めだけでもそうなんですけれども、これを行う場合にはですね、食品営業許可というものが必要になります。許可にはですね、家庭科室をその給食業務のみに使うことが条件と当然なってきます。学校の授業等で、まあ、使えなくなってしまいますので、 まあ、実際に学校の家庭科室で調理を行うということは、今現在では難しいんじゃないかなというふうに考えているところです。
はい、森議員。
はい、分かりました。まあ、法的な面も衛生面もあると思うんですけども、まあ、何かしらもうちょっとね、温かいものを食べられるような検討をお願いしたいと思います。まあ、お弁当なんかもありますしね。で、まあ、1日もですね、早く保護者の負担を解消していただいて、まあ、子どもたちがですね、安全でおいしい給食を楽しめる日が来るよう引き続きご尽力いただければと思います。次に大きな3の避難所の件になります。先日ですね、千葉県が作成した災害時における避難所運営の手引き、まあ、新型コロナウイルス感染症への対応編というのが公表されましたが、この内容を反映した新たな避難所マニュアルの策定であったり市民への周知などについてはどのようになりますでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、避難所運営マニュアルにつきましては今既存のものが平成30年の2月に策定したものがございますが、昨年のですね、台風の対応だとか、県から今回提示されました新型コロナウイルス感染症対策、これをまあ踏まえまして現在その見直し作業を行っております。で、もう近々にできる予定でございますが、これ整ったところで、避難所の運営を担う、まずは、まあ、市の職員あるいは、まあ市民の皆様にも周知を至急図っていくというそういう予定でおります。
堀議員。
はい、ありがとうございます。次ですね、補正予算質疑、選議の補正予算質疑でもお話しさせていただいたんですけども、段ボールベッドの件です。まあ、その時の答弁ではですね、まずはエアベッドを購入しようとするものですということで、まずはと言っておらっしゃったいらっしゃったんですけども、段ボールベッドについても今後購入することを検討しているということでよろしいでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、まあ、これエアベッドとですね、ちょっと比較してしまうとなかなか段ボールベッドの優位性というのがちょっとなかなか見出せないところもちょっとあるんですが、購入につきましては実際そのベッドを使用される、まあ養子縁者の皆さん、そういう皆さんのこう要望だとか声をこうちょっと踏まえた上で、まあ、判断をしていきたいというふうに思っております。
会長。
森議員。
はい、まあ、優位性は得られないということなんですけど、まあ、高さがある分体ご不自由な方にとっては、まあ、乗ったり降りたりは楽になると思いますし、飛沫がくっついたほこりとかが地面についてそれをまあ歩いて巻き上げてしまうと高さがある程度あると、まあ、そういった感染経路の、ね、なくすのにも役立つんじゃないかと思うんですが、まあ、検討お願いします。はい、で次ですね、新型コロナウイルスの流行下における、まあ、避難所の運営というのはこれまで経験がありません。またこれを想定したですね、避難所の運営訓練もやっていないと思います。ですから今後ですね、実際に災害が起きたときが初めての経験になると思いますので、まあ、概要版とかでも構いませんので、まあ、市民向けのですね、避難所マニュアルを早急に、まあ、作っているということですけれども、そういったも概要版とか市民に配れるものをですね、早急に完成させていただいて、まあ、配布していただきたいと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、新型コロナウイルス感染症をこれを踏まえたですね、この避難所の運営につきましては、県から示される前に、まあ、国等からも早くからその対応策についてお示しをいただいて、おりまして、実はこれを参考にですね、5月の末に避難所の運営を担 う災害対策本部の市の職員ですけれども、地区本部員を、53人全員集めまして、その避難所の運営の訓練を行ったところでございます。で、またまあ避難所のこのマニュアルにつきましては、運営のマニュアルと、あとまあ実際避難者向けのマニュアルにまあ分かれるかと思いますけれども、主にですね、運営のマニュアルにつきましては、先ほどもちょっとお話しましたけれども、まもなく整うところでございまして、その避難者向けのマニュアルにつきましては、ちょっとこれまでちょっと策定をしてございません。で、実際何が必要かというところでございますけれども、広報では、まあ、避難所へ その持ち込み物、これをちょっとお願いしまして、お知らせをさせていただきました。 であと実際避難所ではですね、その地区本部員を中心とした職員等いますので、実際にはその避難所ではその指示に従っていただく、あるいはまあその避難所の方にポスター掲示といろいろ注意事項を貼り出す予定でおりますので、その辺見ていただいてですね、対処していただければというふうに考えています。
はい、長。はい、森議員。
分かりました。まあ住民としても初めての形になると思いますので、混乱しないように対応の方お願いします。で次、大きな5なんですけども、まあ、1点だけお願いなんですけども、テレワークの推進によってですね、今後ますます暮らすことと働くことの距離が近くなる中で注目されているキーワードとして、職住融合というのがあります。ここで重要となるのが、まあ、快適に働きながら生活できる環境を準備することであり、まあ、例えばですね、高速インターネット回線の整備であったり、まあ、安心して働けるコーワーキングスペースの整備、買い物などの施設の充実、子育てサポートの充実などが挙げられます。これらの働き方の一つとして、テレワークの普及の加速に伴う建前の移住促進につながる事業の展開をぜひともお願いしたいと思います。で最後に大きな6に関して何点かお伺いします。昨年との単純比較で、まあ、239人少なかったということですが、まあ、対象者数の増減や実際の接種時期のずれなどを考慮していないとはいえ、かなり人数が多いように感じます。予防接種法に基づいてですね、市が実施している定期接種のうち、対象年齢5歳未満までのものが多くを占めていますが、5月1日現在の4歳以下の人口は、市の方でホームページ調べましたら、1196人となっていました。先ほどお答えいただいた239人という数ですね、減少数は約 20% なんですが、かなり大きいように感じますが、どのようにお考えでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、これは対象者の増減によるものなのか、またもともとの接種スケジュールによるものなのか、明確な原因は現状では不明でございます。1回で5種類の予防接種を同時に接種する場合や、それから1ヶ月以内に2回接種をすることなどもございまして、このような場合は、1人で10人減少のカウントになる場合もございます。そういったことからですね、この239人という数字については、もう少し分析をしてみる必要がある、そういうふうに考えております。以上です。
はい、以上。森議員。
はい。まあ、複雑ですし、回数も多いですから、まあ、カウントの仕方もね、難しくて、数字がそのままっていうことじゃないっていうのが分かりました。ただ、今おっしゃったように、1ヶ月ぐらいしか間隔ないものもありますから、まあ、そういった予防接種期限が切れちゃわないようなフォローもしてくださっているということなので、引き続き、そういった面もお願いしたいと思います。と次、もう1点ですけれども、まあ、5月末までに予防接種期限を迎える子どものうちで、まあ、4月末時点で、まあ、20人未接種者がいたということですが、その後、追跡調査とかして、この確認はされましたでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、5月分の接種の報告書につきましては、6月10日締めとなっておりまして、各医療機関から報告が今後上がってくることになっております。したがって、現在は確認の作業中でございます。
森議員。
はい、分かりました。実際に接種期限過ぎた場合は、まあ、自費になってしまうってことを、まあ、予防接種かな、だから見ましたけども、その辺に関しての柔軟な対応というのはしていただけるんでしょうか。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、この手のケースにつきましては、予防接種法のですね、長期療養特例に定める特例の事情に該当するものと考えております。その際には保護者負担はございません。以上です。
森議員。
分かりました。ぜひお願いします。6月6日にですね、配信されました中国新聞のデジタル版の中ですね、まあ、受診自体が大幅に減っている、感染を恐れて医療機関に来るのをためらっているのかもしれないとか、まあ、3、4割減っている感じだ、接種のリズムが崩れてずっと放っておいてしまうのが心配だといった広島市内の2つの小児科のコメントが書かれていました。予防接種の対象となっている病気はですね、まあ、命や健康に大きな影響をもたらす重大なものばかりです。根本的な治療法がなかったり後遺症が残ってしまうものも多く、 そのためですね、感染症にかかる前に予防接種をすることが極めて重要となっています。市では以前から接種の期限が迫っている未接種者に対しまして、接種を促す通知であったり、電話をしていただいているということですが、このコロナ、新型コロナですね、収束が見えない中ですね、予防接種を受けられない子どもが発生しないよう、積極的な予防接種の呼びかけと、新型コロナの感染を恐れて、接種期限を過ぎてしまったケースへの、今おっしゃいましたけど、柔軟な対応をぜひともお願いいたします。以上で終わります。
以上で7番森正一議員の質問を終わります。